町の情報ボックス。お知らせ。国家公務員、税務職員採用試験、高校卒業程度。仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員に、あなたもチャレンジしてみませんか？申し込み及び詳細については、人事院ホームページ、国家公務員試験採用ナビをご覧ください。受験資格、1、令和5年4月1日において高校卒業後3年を経過していない者、及び令和6年3月までに高校を卒業する見込みの者。2、人事院が1に掲げる者に準ずると認める者。受験申し込み受付期間、6月19日月曜から6月28日水曜まで。第一次試験日、9月3日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第2課試験研修係。電話、022-263-1111、内線3236。問い合わせ、人事院東北事務局、電話 022-221-2022。 減免申請期限を延長します。令和5年度の自動車税種別割にかかる減免の申請期限を6月30日金曜まで延長します。窓口の分散利用、混雑緩和に皆様のご協力をお願いします。問い合わせ、県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム。電話 521-2702。 消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により、各回とも定員になり次第受付を終了します。消費税のインボイス制度に関する説明会。日時、7月4日火曜、8月2日水曜、9月5日火曜。各回とも、1、午前10時30分から正午。2、午後1時30分から午後3時まで。1は課税事業者の方向け。2は免税事業者の方向けで、説明内容は各回とも同じです。会場、福島市アクティブシニアセンター、会おうぜ。福島市曽根田町 1-18 マックス福島4階。申し込み先、福島税務署法人課税第一部門。電話 503-2417 直通。消費税のインボイス制度に関する登録要否相談会。日時、7月28日金曜、8月3日木曜、8月24日木曜、9月12日火曜。各回とも午前9時から午後4時まで開催。登録要否を検討される免税事業者の方が対象。1人当たり1時間程度。午前9時から午後3時の間で希望の時間帯をお知らせください。会場、福島税務署。福島市森合町 16-6 2階大会議室。申し込み先、福島税務署個人課税部門。電話 534-3121 代表。音声ガイダンスに沿って2を選択してください。国民年金保険料の免除申請受付。収入が少ないなどの理由で国民年金を納められない方のために、免除制度や納付猶予制度があります。免除制度には全額免除のほか、4分の3、2分の1、4分の1を納付すると、残りの保険料が免除となる一部免除や納付猶予制度があり、本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年の所得などで審査されます。また、免除などを受けた過去の期間の保険料は、10年以内であれば後から納めることもできます。 令和5年度の免除などの申請受付は7月からとなりますので、免除などを希望される方はマイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書などを持参の上、保険課国保係で申請してください。問い合わせ保険課国保係、電話 585-2785、 東北福島年金事務所、電話 535-0141。 国民年金の加入手続き等は電子申請が便利です。マイナポータル、マイナンバーカードを利用したオンラインサービスを利用した国民年金加入手続き等のオンライン申請ができます。オンライン申請にはマイナポータルと年金ネットの連携が必要になります。詳しくは年金加入者ダイヤルに問い合わせるか、日本年金機構ホームページを確認ください。対象となる手続き、国民年金資格取得、種別変更、国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例の申請。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 月曜から金曜、午前8時30分から午後7時、第2土曜日、午前9時30分から午後4時。建設課からのお知らせ。1. 住宅の耐震診断をしてみませんか？町では今年度も木造住宅耐震診断者派遣事業を行います。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。対象、1. 所有者、賃借者、購入予定者。2. 昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。昭和56年以降増築した建物は対象外。2. 木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置。耐震診断により耐震改修計画を策定した方が対象になります。支援内容。1. 全面改修、建て替えは最大100万円の助成。2. 簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、対象工事費用の2分の1が上限額となります。3. ブロック塀等の耐震改修除去事業。避難路に面したブロック塀等の除去、改修工事等の安全対策を実施する場合に費用の一部を補助します。対象、1、避難路沿道に面し、地震等による倒壊の恐れのあるもの、すでに倒壊しているもの、取り壊したものは対象外。2、塀の高さが道路面から80センチメートル以上あるもの、補助金額、撤去・改修工事にかかる経費の3分の2、補助上限額10万円。4. 屋根・耐風・風に耐える耐風改修事業。住宅の瓦吹き屋根に対し、全面吹き替え、屋根材を固定する改修を行う場合の改修費用の一部を補助します。対象、1. 令和4年度福島県沖地震で被災し、罹災証明書がある方。2. 瓦吹きの屋根全体を瓦の金欠方法の新基準により改修する、または金属屋根などに改修する方。補助金額、対象工事にかかる経費の 23%、補助上限額55万2000円。申し込み期限、1から4はすべて11月30日木曜までに建設課管理係へ申し込み。詳細については建設課へ相談ください。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 災害に備えよう、マイ避難。災害から命を守るため、日頃から一人一人が適切な避難行動について考え、備えること、イコール 前避難について日頃から考えておくことが大切です。お住まいやお勤め先の市町村が作成するハザードマップで自宅や職場の災害リスク、避難場所を把握し、災害時の避難行動を確認しましょう。また、それぞれの家族構成、自宅や職場の災害リスクにより避難行動は異なるので、自身の状況に合ったマイ避難シートを作成し、災害に備えましょう。問い合わせ、県庁危機管理課、電話 521-8651。令和5年度給水装置工事主任技術者試験。令和5年度給水装置工事主任技術者試験が次の通り行われます。日程、受験願書受付期間、6月5日月曜から7月7日金曜。試験日、10月22日日曜。受験料、21,300円。受験資格、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。申し込み方法及び詳細については、公益財団法人給水工事技術振興財団ホームページをご覧ください。問い合わせ、公益財団法人給水工事技術振興財団。電話、03-6911-2711。今月の納期限は6月30日金曜。町税は口座振替や地方税お支払いサイトからの納付が大変便利です。町県民税普通徴収第1期。問い合わせ、税務課課税係。電話 585-2778。税務課収納係。電話 585-2780。固定資産税第1期や軽自動車税、種別割の納め忘れがないか確認しましょう。振替口座の預貯金残高を前日までに確認してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年5月末、定住促進住宅、子育て住宅、板橋南団地、空室なし、滝山団地一部屋、問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972、広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円、半枠、縦45ミリ、かける横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。国見の民話かるた、第2回、半田沼の赤べこ、その2、沼の底まで潜っていくと大きな家があったので、恐る恐る入ってみると、部屋でおしのさんが旗を折っていました。私と帰りましょう、と声をかけると、泣きながら、私は沼の主に見初められてしまい、妻になってしまいました。もう戻ることはできません。夫が寝ている座敷をそっと覗いたら、大きな赤べこがいびきをかいて寝ていたのです。と言われ、仕方なく戻ってきました。ということでした。さらには何か地元の役に立つよう、日照りが続いた時には皆でここに来てください。そうすれば雨を降らせましょう、とも言ったそうです。それからというもの、日照りの時は半田沼に行ってお篠さんに雨乞いをすると、近いうちには必ず雨が降ると伝えられています。 花婿の赤べこと花嫁のおしのさんが描かれたあのカルタが掲載されています。道の駅国見厚かしの里、初夏のフルーツフェア&歌舞伎座物産展、開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
7月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。2日日曜、北福島医療センター、伊達市箱崎東 23-1、電話 551-0551。9日日曜、医療法人樫の木内科クリニック、伊達市岡前 20-6、電話 551-1411。16日日曜、医療法人神岡クリニック、伊達市良善町掛田中町 11-1、電話 586-1318。17日祝日、医療法人村上医院、国見町藤田北 11-1、電話585-2152。23日日曜、医療法人桑名医院、伊達市片町41、電話 583-3024。 30日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町内町47、電話 577-0663。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。安倍拓也さん、原田千春さん、板橋。お悔やみ申し上げます。後藤秀明さん、88歳、元町。大内春さん、97歳、第12。安倍次男さん、75歳、大木戸。よもぎだゆき子さん、86歳、大工。菊池敏子さん、93歳、第11。松浦金子さん、89歳、大木戸。内池郁夫さん、92歳、宮町南。渋谷金さん、98歳、光明寺。後藤富さん、100歳、川内。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和5年4月30日現在、住民基本台帳人口、人口8290人、マイナス13、男3993人、マイナス7、女4297人、マイナス6、世帯3380世帯、プラス4。6月、国見カレンダー。6月、9日、金曜、広報国見6月号発行日、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から、10日、土曜、子ども司書講座、開講式。13日、火曜、子ども移動図書館、1年生。14日、水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。15日、木曜、農業委員会、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。生き生きサロン第2、午後1時30分から。子ども移動図書館、3年生。 16日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、関越大カレッジ全体学習交通安全教室。17日土曜、国見っ子わんぱく広場ニュースポーツ体験子育てリフレッシュ教室に、18日日曜、国見町消防団定期点検町民ハイキング小国沼。19日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時30分から。20日火曜、生き生きサロン山根午前10時から。生き生きサロン徳北第7午後1時30分から。21日水曜、生き生きサロン第1午後1時30分から。ニコニコ相談会。22日木曜、心配事相談午前9時から正午。戸籍係窓口延長午後7時まで。1歳6ヶ月児健診。図書館事業大人の文学講座1。生き生きサロン泉田中午後1時30分から。23日金曜、生き生きサロン光明寺午後1時30分から。24日土曜、少年仲間作り教室タグラグビー教室。25日日曜、マイナンバーカード休日臨時相談窓口結婚世話焼き人月例相談会午後1時から午後3時。26日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から。生き生きサロン高木午後1時30分から。27日火曜、生き生きサロン石茂田午後1時30分から。子育てリフレッシュ教室3。28日水曜、生き生きサロン海田午後1時30分から。29日木曜、戸籍係窓口延長午後7時まで。3ヶ月時9ヶ月時検診ブックスタート。生き生きサロン大江田午前10時から。30日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から。キッズシアター。7月1日土曜、関越大文化センター臨時休館日。2日日曜、関越大文化センター臨時休館日。3日月曜、生き生きサロン川内午後1時30分から。関越大文化センター休館日。4日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。5日水曜、生き生きサロン大田川午後1時30分から。6日木曜、戸籍係窓口延長午後7時まで。生き生きサロン束の目午後1時30分から。7日金曜、生き生きサロン第4午後1時30分から。関越大カレッジ全体学習健康セミナー。8日土曜、子ども司書講座本の分類子ども司書活動新刊本の処理を学ぼう。10日月曜、生き生きサロン泉田市も午前10時から。
夢に向かって、音楽の楽しさを伝えたい。佐藤幸乃さん、建北中3年。私の夢は中学校の音楽の先生になることです。音楽の先生になりたいと思ったきっかけは、入部している吹奏楽部顧問の遠藤先生の指導がとても分かりやすく、私も先生のような指導をしてみたいと思い、そんな先生に憧れを持ったからです。また小さい頃から音楽が好きで、小学校低学年から音楽関係の仕事には就きたいと思っていたこと、小学校5年生からピアノを習い始めて、より音楽が楽しく好きになったこともきっかけの一つです。部長として部員一人一人の考えを汲み取ってまとめることは大変ですが、誰かに頼ってもらえることがとても嬉しいです。厳しい練習で辛いと思う時もあるけれど、
先生に教えていただいた初心に戻って考えることを心がけて頑張っています。まずは高校入学に向けて受験勉強を頑張ります。先生になるためにはその先も目指さなくてはいけないので、夢を叶えるために継続して努力したいと思います。また、音楽は世界中どこでも伝わる言語です。海外に行くなら英語も必要になるので、英語学習にも力を入れたいです。夢が叶ったら、生徒一人一人が真剣に音楽と向き合えるような指導をしたいです。他の教科には好き嫌いがあって、嫌いな人に好きになってもらうことはなかなか難しいと思います。でも、音楽が本当に嫌いという人はいないはずです。そんな人たちがもっと音楽を好きになって、楽しんでもらうための手助けができるようになりたいです。写真。吹奏楽部部長のほか、生徒会副会長も務める佐藤幸乃さん。緊張するけれど、演奏の始まりと終えた瞬間の感覚、それがとても心地よくて楽しいんです、と笑顔で話してくれました。説明。佐藤幸乃さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第23回。水害を防ぐために、町村の苦悩。下流域の人に、遊水地って何？と言われ、我々との意識の差を感じた。鏡石の予定地には、補助整備して間もない農地も含まれる。農地の買収価格は示されたが、宅地は未定、と鏡石町長。移転対象の村民は大半が高齢者。下流域の人は事業を受け入れを苦渋の決断と理解を、と玉川村長。良好な田園風景が一変する。町のアイデンティティが揺らぐ。この判断が子や孫の代以降も残り検証されることになる。と矢吹町長。これらは阿武隈川上流改修促進規制同盟会の会議での発言。令和元年東日本台風では阿武隈川流域の市町村に大きな被害が出た。国見町も県北浄化センターや家屋、田畑が水没。復旧には長い時間と努力が必要で今も途上だ。この後国と県は阿武隈川緊急治水対策プロジェクトを作り、下流域の水害を防ぐために、鏡石町、玉川村、矢吹町に、一時的に阿武隈川の水を引き入れる遊水地を整備する事業を計画。鏡石町は130ヘクタール70世帯、玉川村は120ヘクタール70世帯、矢吹町は100ヘクタール20世帯が対象。総面積は約350ヘクタール。森江の地区の全農地とほぼ同じ。会議の後、鏡石町長と話す。言葉と言葉の間に、阿武隈川流域住民の命と財産を守る大切さはわかるが、なぜ私たちが遊水地を引き受けなければならないのかという葛藤。移転後の暮らしの不安。保証交渉と住民合意の難しさ、そしてこの事業が下流域の住民に十分理解されていないことへの思いが感じられた。帰路、かつて県北浄化センターを受け入れた徳江地区の人たちを想像した。そして梅雨に向かう国見町の防災を考えた。引き地誠。流域の一部を捉えた写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。